マタイによる福音書の5章、今日は9節ですね、9節です。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからですと、いうこの平和を作る者というところに入りました。そしてこの私たちこれを三条の水訓をですね、この学んでいる中で、まあ、神の国、天の御国の中に生きていく者たちの特徴、言うなれば私たちキリスト者、また教会に連なっているこのキリストの弟子たちの、まあ、生きている何ていうのかな、まあ、土台であり、また柱である、まあ、そのような、まあ、こう特徴であり、また生き方、このを表して、まあ、いるわけなんですけれども、この8福ですね、8つの、幸いですけれども、この初めに、心貧しき者は幸いである、次に悲しむ者は幸いである、その次に柔和な者が幸いである、というふうに、心の中に、この神との出会いによって起こってくることが初めにイエス様がお語りになっていまして、それからですね、この心の中で神様が取り扱いをしてくださっているところから今度は神の方に向かって、そして周りに向かっていくという順番になっているんですね。義に飢え渇く者は幸いです。その人は満ち足りるから。で、この最初の3つの幸いを読んだらですね、この義に飢え渇くということはもう自分のうちに義がないということがわかるわけなんです。だから、この義というのは、この自分で何かを行っていくというよりも、全く自分には、この何も良いものがないということで、もう神のすべてのもの、義なる神様のすべてのものを、この、植え替えて、それを求めていくという、まあ、そういう、幸いがここに書いてあります。そうするとですね、必然的に出てくる、この幸い、次の幸いは、憐れみ深いものは幸いですという、ことだったんですね。この、なんでかと言いますと、自分がそれだけ神の憐れみを、この受けなければ生きていくことができないような存在であることを知っているから、だからこそですね、他の人を裁くことはできない。他の罪を犯している人でも、憐れんで立ち直ることができるように助けていく。柔和な心を持っていることができるというですね、ことになっていくわけなんですよね。で、その憐れみを、この示していくときに、この必要になってくるのが次の、心の清いものは幸いですということなんです。その憐れみを持つということは罪を、まあ、見逃すわけじゃないんですけれども覆うっていうか、この罪の現実を見ていかなければいけないわけですね。わかりますよね。まあ、綺麗なところに住みたいですよね、本当は私たちはね、無菌状態の、けれどもそのようには私たちは召されてないんですよね。このキリストが罪人のために来られたと同じように私たちも罪人の中に生き、また私たち自身が罪人であるけれども罪許された憐れみを受けた者として憐れみを受けるように召されているわけですから、その現実を見ていくわけなんです。そしてそこで私たちがその、自分たちも完璧じゃないですけれども全然完璧ではない人たちに接していくことによってですね、もういろいろイラついたりですね、または、自分が試される、このある人を助けていくっていうことは、つまりは自分の罪っていうか自分にあるものもこう探られていくわけですから、いろんな、この自分そのものを見つめなければいけなくなるわけなんですね。そこで、この純粋な心、この心の清さっていうものを、保っていかなければ、このいけないというですね、このいつも心を見張っているこの箴言の中には心を、力を尽くして心を見張りなさいと、ここから命の泉が出てくるんだよっていう言葉がありますけれども、まあ、そのようにしていく。で、その中で神の国の世界が見えてくるんですね。神を見ることができるんですね。で、そのような憐れみの働きを行っていく中でですね、結果的に、この次の幸いへと移っていくわけなんです。それが平和を作っていくという幸いに預かることができるわけなんです。 人と人との間にある争いを仲介し、それまでになかった平和を作り上げていくように召されているわけなんです。でイエス様の口からこのユダヤ人の人たちに対して語られた時に、その言葉というのはあまりにも強烈であったと思います。時はローマ時代、そして異邦人による支配と圧政で苦しめられていて、キリストメシアのこの到来を熱望していた時期でありました。覚えてらっしゃいますよね。このヨハネの福音書を見ますとですね、5000人のこの給食を行った後に、彼らはイエス様を王にしようと担ぎ上げようとしたわけなんですね。で、このように自分たちの必要を満たすことができる、このスーパーマンみたいな人が出てきたわけだから、その人を王として担ぎ上げて、この指導者となって、そして何かというと、終わりの日に神が約束されている異邦人の首輝きを、異邦人がこの自分たちの負わせる首輝きをこう砕いてくださるという働きですね。つまり、打ち滅ぼしてくださるという働きをしてくれるもんだと思っていたわけなんです。で、事実、預言者を見るとですね、そういう預言が数多くありまして、例えばダニエル書の2章を見ましたら、この人手によらず、この切り出された石がですね、人の像の足の部分に当たって、全部の像が砕け落ちてですね、そして大きな山となると、これが人の国を表していた。バビロンとペルシャと、そして最後はローマですね、この粘土と鉄ですよね。そして砕くわけなんですよ。そして大きな山になる、つまり神の国が広がっていくということなんですよね。だから彼らがそう願っても不思議ではないんですけれども、しかしですね、この予言というのは、また同じこのダニエルが、油注がれたものは立たれると、この62週また7週の後にですね、立たれるという言葉が出てくるわけなんですよ。受難、この本当に命が立たれるという意味ですよね。矛盾したことが出てくるわけですよ。そしてイザヤもそうですけれども、このもう本当に たくさんのところですけれども、このガリラヤにおいてですね、宣教を行われていたこの闇の中で光が来るという予言があって、その次にあなたが彼が追う首輝きと肩の杖、彼を追いやる者の鞭をメディアン人の日になされたように打ち砕かれるからだと。このメディアン人の日になされるというのはギデオンがですね、このメディアンを追ってって、そして彼らを打ち殺したと、この王様を打ち殺してですね、メディアン人を打ち殺した、あの時のように神が行われるというふうに書いてあるわけですよね。だからやはりユダヤ人たちがイエス様をこのメシアだというふうに期待するのであればですね、そのようなことを期待するかもしれないけれども、同時にイザヤはですね、この死のしもべは苦しみを受けるということを言われて、そして人々によって砕かれる、この鞭によって打ち砕かれると、そしてこの罪ある者とともに犯罪人とともに数えられるんだということですね、背いた者とともにですね、こういう予言もあるわけなんです。一見矛盾してるんですけれども、ユダヤの人たちはこの長年のこと、異邦人の支配を受けていました。よく考えてみてください。あのバビロンの捕囚以降、異邦人の支配が続いてですね、70年後に戻ったとしても、そこはペルシャの国の支配の中にあって、私は奴隷の身であるというふうにこのネヘミヤが言っていたわけなんですね。ネヘミヤとかその祭司たちが祈った時にそういうふうに言ったわけなんですよ。でそれでですね、ギリシャが来てアンティオコス、エピファネスとかもいろんな王によって、この踏み荒らされて、何やらかにやらしているうちにローマが現れて、ローマの、この首輝きの中にいて、そしてもう高い納税であったりですね、何かこの独立したいという思いがあったら、このもう徹底的に潰されていくということを繰り返し行っていて、ちょうど映画で、この、復活の映画ですね、復活の英語に出てくるんですけれども、彼らがローマの人たちがメシアっていう、ね、言葉を聞いたらですね、何を想像するかといったら、もう自分たちに向かってもう血相を変えてですね、このもう何があっても殺してくる、この戦ってくるっていうですね、あの熱心党員が出す言葉だったわけですよ。本当血なむぐさい中におけるメシアだったんです。でその中で平和を作るものは幸いですと言われたんです。あのバプテスマのヨハでさえが、 この牢屋に入れられた後に、来たるべき方はあなたなんですかと、このように問いただ、あの、問われ、と、問うたほどですね、あのヨハネでさえがつまずきそうになった。私につまずかないものは幸いですとこう言われたんですよね。そして、最終的に捕らえられた時にイエス様が、このペテロは剣を持って、この一人のしもべの、耳をですね、切ってしまったわけですけれども、このイエス様が癒されて、そしてその剣を鞘に戻しなさいと言われて、で、ピラトに対してはこう言われましたね。私の国はこのようなものではありません。もしこのようなものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありませんと。この世のものではないんですから、剣を持って御国が広がるのではないです。十字軍が聖地奪還ということで、ムスリムからですね、この支配していたエルサレムを奪還することについて御心ではないですね。御国というのはそうではなくて、イエス・キリストのよみがえりを目撃した者たちが証しをしていったことによって広がりました。だから、また映画に戻りますけれども、その時に主人公がですね、戦っていた時よりも熱心党員に対して戦っていた時よりも、もっと恐怖を感じたというか、脅威を覚えたというか、何の武器も持っていないが、弟子たちですよ、何でもない弟子たちに対してものすごい脅威を覚えた。一体何なんだこれはと、確信に満ちて、しかも、つまりですね、平和を作るものっていう時に、血肉のものではなく、一人一人の人生が180度変わることによって、その人生が変えられたこの心の一心、思いの一心によって、このことが進んでいくんですね。で、私たちはとかく、自分の周りの環境を変われば、その今の葛藤とか争いとかがなくなると思ってしまいます。この個人のレベルでもそうだし、社会のレベルとか国のレベルでもそうですよね。例えばね、軍隊がなくなればいいのにという平和主義がありますけれども、なくなって武器を下ろしたら、じゃあ例えば警官の人が拳銃を捨てたら、犯罪はなくなるんでしょうか。なくならないですよね。武器を下ろしたら国と国との争いはなくなるのか。なくならないんですよ。で、この自分のことも考えてもですね、この何か、この環境を変えれば、一時的には、また対処的には変えられるかもしれませんけれども、根本治療では全然ないわけなんですよね。なんでかというと、この聖書の中でのこの戦争とか争いというのは、心の中にある欲望なんだっていうことをはっきり教えてるからなんです。ヤコブの4章の1節と2節ですけれども、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですと。このように神により頼むことなく、神に求めるのではなく、この自分が、欲しているですね。で、このことによって戦いが起こるわけなんです。だから外側からのものが本質的には私たちを汚すのではありませんですね。 内側からのものが怪我します。イエス様が言われました。口に入るものは皆腹に入り、排泄されて外に出されることがわからないのですか。しかし口から出るものは心から出てきます。それが人を怪我するのです。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。アドルフ・ヒットラーがですね、世界に大惨事をもたらした、アドルフ・ヒットラーがですね、結局最後にベルリンが陥落する直前にですね、自殺をしました。その自殺をする前に彼が残した言葉が あってですね、でそれが自分は死ぬと、これから。しかし、ナチズムは100年後には蘇るってこう言ったんです。で、怖いんですけれども、ゾッとする予言なんですよね。でもこの、やっぱりヒトラーを見れば見るほど、でこのナチスの思想を、この、研究すればするほどですね、人の心にうごめいている心の欲望をよく表しているんですね。もう至る所に出てきます。で彼らが優生思想っていうのをこの発展させたんですけれども、それは何ですかね、この社会的に優れている、このものを種として残していくというですね、考えでありますけれども、出生前診断っていうのがありますね。結局出生する前に赤ちゃんがダウン症であれば、ほとんどがダウン症の子は堕胎しています、堕胎されていますですね。そういうところにも現れてますし、または、この本当に今の若者の、このバンドとかですね、そういうのでかっこいいんですね、服であるとか、あと旗ですね。だからもう今もちょうど昨日かな、今日かな、今日ですね、韓国のグループの人が謝罪しましたけれども、それは実は韓国だけではなくて、日本のアイドルグループもですね、以前謝罪してますけれども、かっこいいんですね。そして今やらないけれどね、本当は今ほらビデオも撮ってるしやらないけれども、わかりますよね、敬礼のこの手を挙げてですね、ヒトラー万歳と、ハイルヒットラーかな、格好ですよね。もういろんなところでもう出てきますですね。そして何かよくわからないけども、なんでこんな憎むことができるか、根拠なき憎しみか、根拠があるならまだわかるんですよ。でも根拠なき憎しみっていうね、こういうものはもう今至るところに出てきています。例えばユダヤ人に特化するのであれば、このアメリカという国が一番ですね、このユダヤ人が離散の国の中で最も守られている国として、この人口ですね、ユダヤ人の人口が以前は当然ながらイスラエルよりも人口多かったんですよ。ブルックリン、ニューヨークの一つの空域ですよ、ブルックリンというのは。そっちの方がイスラエル多かったって言われたんですよね。今はもう10倍以上になったから、イスラエルの国が人口がですね多くなってますけれども、そこで、ユダヤ人だということだけで、銃撃がこの前事件が起こったわけなんです。でそしてもう 2,3 日しているうちに、もう私たちがいた近所の、このアメリカのカリフォルニアですね、アーバインというところですけれども、そこに、このユダヤ教のシナゴーグにですね、この英語で、ちょっと発音することもできない、F ワードってよく言うんですけども、F から始まる言葉ですね。もう、罵る言葉ですね。普通は使ってはいけないような言葉です。これをですね、このスプレーで書かれてるんですよ。で、こういうふうに、憎悪というものが出てくるし、そしてこの優生思想とか、あとはそういう全体主義ですね。人間がいろいろバラバラになって、いる中で、この、なんか、誰かに、エリートに全部その、考えを委ねていこうとですね。 で、そういう動きとかですね。そしてあとは、この偉そうなことを言って、この綺麗事を話している、こう、政治家たちがいるわけですよ。で、その中で、そんなことでは済まないだろうと言って、この、いわゆるポリティカリーコレクトっていうんですね、これをね、政治的公正っていうんですけれども、まあ、今の同性愛の問題、LGBT の問題とか、もうまさにそれですね。そういうものによって反動もあるわけなんですよ。もう本当に、このヒットラーが言った言葉ですね、最も憎んでいる、最も警戒している思想なんですけれども、世界の中で。でも実はその警戒している思想というのは私たちの心の中にあるんですよ。もうちょっとしたことでパーンとこう出てくるんですよ。クリスチャンでさえ当然人間ですから出てきます。なんで神は人間なんかもともと作ったの？なんで善悪の木のね、木の実を取って。 この矛盾に満ちた混沌のある、混沌したこの世界を、なんでもうバッサリ気持ちよく効率上げてね、やっていけばいいじゃないかって。これナチスですよ、思想。まさにナチズムですよ。もう簡単に出てきちゃうんです、私たちの気持ちの中に。で、これが今なんでここまで長く話したかというと、心の問題だって話をしたかったんですね。で、心の清むのが幸いであると、隣に平和を作るものが幸いであるっていうのは直結しているわけなんです。そこでイエス様が来られた時にですね、こういうこの私の心を突き刺すような、この働きなんだということで、一見矛盾したことを言われた。私は平和をもたらすために来たのではなくて、剣をもたらしに来たのだと。私の心を刺すようなですね。だから、ユダヤ人がですね、この初めにペテロの説教、ペテロたちの説教を聞いたときに、あなた方が十字架につけたんだと聞いたときに、心が刺されたと。じゃあ私どうすればいいんですかという、まずは心の刷新があって、精霊の賜物が与えられると、悔い改めた者には、ペテロが言いましたけれども、テトスの3章の3節から5節にこう書いてあります。私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた時、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。皆さん、聖霊を求めてください。もちろんイエス様を信じた者に聖霊が与えられてますけれども、もっと求めてください。この方によって私たちの義の行いではなく、一方的な憐れみによってこの清めの働きが行われる。不従順で迷っていた者、欲望と快楽の奴隷、悪意と妬みのうち、憎まれ憎み合う者、こういうものが愛を持つ平和な人となることができるわけなんですね。変えられるわけなんです。で、キリスト者の働きというのは、このいわゆる外側で物事を変えていこうという、いわゆる平和活動とか何でもいいですよ、この良くしていこうという働きに比べたら遅々として進まないわけなんです。で、あまりにも小さな働きです。私たちがなんでここでわざわざここまで来てですね、なんか座ってこの文字をこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ見てるんでしょうかですね。なんかこんなことしなくたって、もうなんかやればいいじゃないのって、ね、世界に出てって貧しい人たちに何か物を与えるとかですね、やっていけばいいじゃないのってこう思いますよね。遅々として進まない、平和の貢献してるように見えないけれども、これこそが実は最短の道です。イエス様がサタンの誘惑によってですね、同じ誘惑を受けられました。この世の力とか栄華とかですね、富とかを私を拝めば与えるからと言われてですね、手っ取り早くやってこうよと。ね、これが近道じゃんって。なんであと10センチしかないのに。なんだけど、こういうふうになんかこう回っていくんですよね。イスラエルもそうじゃないですか。このペリシテ人の道、ペリシテ人の通る道ですね、あそこ。最短なのに、そうなのになんか40年もかかっちゃってね、えっちらおっちら、ちっちゃな集団が、しかも大失敗して、一世代がみんないなくなっちゃうって大失敗してですね、で、一世代が終わったにもかかわらずですね、喉渇いた、いつもマナだらけだとかって言ってですね、モーセ怒っちゃって、今度はモーセが怒っちゃって、それでモーセ入れなくなっちゃってね、もう見たらもうなんだよってなるんですが、 しかしこれを神がこの道を選ばれたんですね。心が変えられていくという道、十字架に行く道、そしてそれによって世界が変わりました。それでですね、ちょっとお待ちくださいね。はい、先ほど話しましたように、この平和を作るって、平和というのは義に飢え渇くものは幸いですと、この神の義から出発します。正義から出発するんです。イザヤ書を学んだ時に、一つ発見したことはですね、正義と平和がいつも、一対でワンセットで、出てきます。例えばさっき、イエス様の、この予言ですね、この先ほども歌いましたが、不思議ですね、別にこれ意識しなかったんですけど、インマニュエルのね、ところで、この平和の君出てきましたけれども、意識したのがすいません。私はこれ引用するのは意識しなかったんですけどね。こう書いてますね。一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今いるとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。でこのように言ってですね、王なる存在がいて、主権があって、しかも正しい方がこの支配をすることによって初めて平和があるんです。でここは多くの人が、この間違ってですね、特にこの共産主義というか、このアナーキズムというか、この無政府主義というか、この反権力になることによって、この権力というのは悪いものであるとですね、この秩序というのは悪い、このいわゆるこの上にある権威というのは悪いものであるとですね、この例えば実際に悪いことは起こるから、このやってるからね、実際にね。でそうやって例えばほらジョン・レノンがイマジンっていう歌あったじゃないですか、There is no heaven とね、天国がないってことを想像してごらんと、そしたら平和が来るよと。それは宗教戦争とかいろんなそういうなんていうの偽善ですよね、宗教の中にある。でそれがなくなればっていう意味だと分かるんだけど、じゃあなくなってどうなるかって言ったらカオスですよですね。でそれでカルバリチャプレットのヒッピームーメント、そういう思想を持っている子たちがですね、愛とか平和って言ってる時に、本当にもう熱心に祈っていってですね、教会の人たちが、そしたらイエス様の愛があって、イエス様の平和があるんだと、っていうのがこのリバイバルで起こったわけなんですけども、でもキリストの平和があるというのは何かって言ったら、この正義があるからこそなんですね。何でもかんでも戦わないことが平和ではありません。むしろ悪が戦うという、さっき言ったこの欲望ですね、それに対してのこの裁きがあって、この戦いがあるからこそ平和が与えられる、正義があってこその平和が与えられるわけなんです。だから神が義でやられて人に義がなくですね、この人というのは不正と不義でいっぱいなのだという、その原点というか、この最初に戻ってくる必要があるんですね。世界は今戦争が、紛争、対立があまりにも多いですが、全く異なる次元で戦争はずっと起こってます。歴史的に、いやもっと言うなら宇宙的に起こってます。なんだか分かりますか？神に対する反逆です。神に対する戦争です。まずサタンが反逆してですね、神の秩序、立てた秩序、自分が置かれている身分から離れてですね、領域から離れて、そして反逆しました。そしてある意味でその誘いに乗ったということは、神に対して戦争を、エヴァ、アダムが起こした。そして今の戦争というのは何かといったら、神に対して反逆する、神に戦争を挑んでいる者たちと、神に服従している者たちの、この二つに分かれるわけなんです。もちろん神相手ですから、全能の神ですから、もう負けは決まってます。制裁を受け滅ぼされるにしかありません。 そうですね。しかし、キリストが来られて、その敵をご自分の御子の上に乗っけられて、そして和解を今用意しておられるというのが、これ第2コリントに書いてあるわけなんです。そこで、神との平和という言葉があります。キリストの十字架が神との敵を取り除かれて、そして神との間に平和協定が結ばれているというか、この和解されたので、もう神は私たちに敵対しないという状況となっているわけなんです。ローマの5章の1節にこう書いてあります。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと。ですから、もう神の正しい怒りによって滅ぼされることはないことを知り、神との平和を持っているときに、今度は自分がこの方に全てをお任せする信頼が生まれてきます。それで、この神が御座におられてですね、支配しておられることを知って、思い煩いも何もかも神に申し上げていくことによって、神が自分の心と思いを守ってくださる。これを神の平和と言っていいかもしれません。ですね。さっきは神との平和です。ですね。Peace with God ですね。英語で言うと。With ですね。だけど、Peace of ですね。of God。で、これ、日本語では、素晴らしいですね。漢字は。ちゃんと分けてるんですね、意味を。平和と平安。神の平安です。ピリピの4章の6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと、こうあります。神との平和があり、神の平安で守られて、それで次にですね、人と人とのキリストの平和が与えられていきます。エペソの2章の14節から16節です。これが直接、今日のイエス様のこの祝福に関わる関連聖句になると思いますが、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を破棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい1人の人に作り上げて、平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされましたと。これはユダヤ人とギリシャ人というか、異邦人との間にキリストにあって平和が与えられるという内容になっているわけなんです。私たちですね、2人、3人、4人、5人集まれば、もうそれだけで性格違うし、性別違うし、経済的な背景も違うし、いろんなものが違います。ですね。結婚だってもう本当に全然違うことを結婚している人たちは気づいています。それだけではありません。まだ私たちには共通点がたくさんあります。言葉が日本語という言葉によって同じだし、いろんな、国民ですね、この日本人であるということによって共通のものはあります。ところが、そうでない人たちがたくさんいます。言葉が通じない人、同じ民族ではない人ですね、国が違うですね、といういろんな違いがあるわけなんです。宗教が違うって言ったらですね、本当に大きいです。で、私たちはいつも気にしなければいけないのは、神道と仏教ですけれども、今の時代ですね、インドネシアの方々もたくさんいますから、イスラム教とかですね。でも私たちは肌身でわからない、なかなか。いないから、少ないから。ですね、ユダヤ教はもう、何を言わんやですね、もっとイスラエル人少ないですからね、日本の中ではね。他にもいろんな宗教があるでしょう。で、そういう人たちとの違いの中で生きていくっていうことも、あります。で、ユダヤ人と異邦人っていうのは本当に違うんですよ。で、ここで2つのものが1つになるっていうのは、ある意味で 何それっていう感じですね。何それなんです。まずキリスト教会はユダヤ人から迫害されたというのは、ね、誤解に基づく迫害ですね。多くは平和を作っているんですけれども、私たちの平和を取り乱している、私たちの秩序を壊しているというふうに見られていたと思います。異邦人なんか入れてなんですよね、迫害を受けるんですよ教会が。例えば宣教地におけるインドであれば、本当にカースト制の一番下層にいる人たちがの中で大リバイバルが起こってます。例えばカルバリーチャペルにしたって、もう数えるのをもうやめなきゃいけないぐらい増えてるんです。異常、もう本当にまずいぐらい増えてます。でこれがカースト制の一番下なんです。だから迫害がものすごく大きい。なんでか、キリストによって一つ平等だから、それを壊されちゃたまったもんじゃない。だから彼らにとっては平和秩序を壊すんです。でも誠の意味ではそのカースト制のこのランクっていうのをですね、階級っていうのを平等にしていくっていうねことになっていくわけでしょ。別にそれを意図してですね、この破壊してるわけではないんですけれども、なんですよね。でユダヤ人と異邦人の中ではもう立法という隔ての壁がありましたから、これがもう本当に大きかった。これは大きいですよ。まずね、生活できない、一緒に食い物違うから、コシェル、食物規定があるからですね。でそしていろんなですね、この口伝立法によってですね、もういろんなこの枠組みを作られてますから、それやったらもう自分たちで暮らしていくしかないですね。あとはもう異邦人の家の中に入るのはもう論外、ご法度ですよね。まあ、そういう中で、この生きていかなきゃいけない。でも政治的にはローマが支配してるからね、もうめんどくさい、めんどくさい。旧約聖書の方が実はシンプルなんですよ。で新約聖書って読みやすいようで実は難しいんです。で聖地旅行で準備会をやるときもですね、新約時代の背景っていうのをやるじゃないですか。これやらないっていうのは分からないんですよ本当は。で新約も福音書ほどですね、こう分かりやすそうに見えて実は難しいものないんですよ。複雑なんです。ぐっちゃぐっちゃぐちゃぐちゃしてる。でそこで彼らが一つのところで飯食うっていうのが奇跡だったんです。交わりをするって。だからまだ立法から解き放たれてないですね、イエス様を信じたといえども割礼派の人たちが来てですね、でその時に、なんとなく、これなんとなくだよね、日本人上手だよね、なんかペテロとかさ、なんかバルナバだっけか分かんないけど、そこにいたユダヤ人たちもですね、一緒にアンティオキアの教会で飯を食ってたんですけれども、なんとなくみんな離れていくんです、席外していくんですよ。でその偽善を見てですね、パウロはね、もうこういうのね、もう隠さないで全部言っちゃうからね、バシッと言ったわけですよね。で私たちもなんとなくってやっちゃうんですね、いつの間にか。まあ、差別というか、まあ、差別って今の人権的な話の差別じゃなくて、ここで言ってる聖書で言ってるこの一つのものなのにこう二つに分けていくっていうですね。あ、アメリカなんか、アメリカのこと僕たち責められないですよ。でもアメリカって 多民族の国家ですから、やっぱり白人教会とか黒人教会とかね、あるんですよ、現実問題として。でこれほど人種差別的な職場でそれやったらもう逮捕者ですからね、上司がそれやってったら。アメリカの中 でそれ平気で教会の中でやってるんですからねだからその限界があるんですね、限界が。で私たちちょっとだけね、5月のねカンファレンスでバタ臭いなアメリカ人ばっかりいて英語使われてってあるでしょ、あれの5倍ぐらいだと考えてくださいまだいいよ、アメリカの文化で僕たち慣れてるから、全然違う文化の中でですよね。でたくさん話したんですけど、これがですね、一つになるっていうのは努力が必要なんですよ。キリストが一つにしてくださったっていうところに、いろんなことでもぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言われてですね、はいどうぞ、はい、まだ終わってないですからね、どうぞどうぞ、お疲れ様ですね。でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこう言われてですね、もう大酒飲みでね、もうなんだかなんだかってこう言われてですよね。でそれで簡単には飯一緒に食わない方がいいんですよ、別々に暮らした方がね楽なんです。聖書で言ってる平安っていうのは、平和というのは、この何も争い事が起こらないではないです。お前なんだよこの野郎バカ野郎、 が何だかって言って、それがないっていうのが日本では平和って言われますですね。けれどもですね、何にもあの人と話したことがない、あるいはシカトとかね、どうですかシカト、あれね、罵られるよりある意味で辛くないですか、ね、何にも起こらないっていうのは実は聖書が言ってる敵意なんです。分かれてると、交わるっていうのは一緒に飯な食える仲です。本当にこの、あのもっとせ、これすごい聖書的なんですよ。一緒に飯食おうよっていうのはすごい、あれ仲良くない、あのいと、たとえあのラバンとヤコブのようにね、たとえね敵意のある中でも休戦しようよって意味なんだよね。もうやめとこうし、ここで戦うのはって、喧嘩しめてください飯食ってる間に。あのね、文字通りね、胃がねおかしくなるよ、痛くなってくるよ、文字通り。本当にあれ平和を表してるんですよ。交わりの生贄って何か、あの、ね、この新改訳の2017と交わりの生贄って訳され、平和の生贄、あるいは和解の生贄とも以前は訳されてましたけれども、それはね一緒に飯食うんですよ、神様とバーベキューして。でこうやって結びついている、交わっているということがこの平和を表しています。これが平和を作るもの、次に作るものっていう言葉にね注目したいんですね。平和っていうのは、この、まあ、努力して得るものなんですね。あのよく日本ではあの、ね、わあの、無代価だと思っているものがあるっていうんだよね。まず水と、あと安全です。で、安全を買うっていうのがね、なかなかわからない。もうちょっとだけね、このなんかセキュリティの会社とかなんだかあるけれども、でもすごい悲惨なのはアメリカの今 銃のね、あの乱射事件があるから、学校に銃を持った警備員を雇わなきゃいけないとかね、あるわけですよね。で、イスラエルはもう皆さん知ってるように、あの若い男の子と女の子がね、あの銃を持って、歩いてるわけでしょう。だからその安全というのは、お金で買わなきゃいけない貴重なもので、で水もそうですね、本当は。で平和はそうなんです。多くの汗水を流して、あるいは血を流すことに、この努力していくわけなんです。でその具体的な働きかけを、まあ、どういうふうにしていけばいいのかなっていうことを、3つに分けてね、この話したいと思うんですけども、1つ目はね、聞くのに早く語るのに遅くっていう、あのヤコブの言葉がいいですね。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのですと。でこれよく黙っててってね、よく聞きなさいっていう時に使われるんですよね。まあ、これ本当非常に具体的な話で、僕は本当にいつも反省するんですけれども。でもこれはですね、それ以上の意味があると思います。でそれは何かというと、じっくり観察するって言ったらいいかな。あまりにも考え方が違う。でクリスチャンもよく陥りがちなのは、あの人クリスチャンっぽくないよね。で、その時にですね、本当に自分はその人について、全てを知ってるのかって知らないんですよ。わからないんですよ。で、異質なものと付き合っていくっていう、違うものと付き合っていく、違う存在と付き合っていくっていうことを学ばなければいけない。その時に必要なのは聞く姿勢です。聞くっていうのは、その何ていうか、観察して知ってって理解していこうという姿勢ですね。でここで人の怒りは神の義を実現したというのは、自分が正しいっていうふうに思っていることですよ。これは神の義を実現しないんだっていうんです。でこれが言われていることですね。この国際関係になるとすごくやっぱり僕勉強になる、まあ、自分自身がやっぱりいろんな国に行ってたので勉強になるんですけれども、なんだっけな、昔の女性の人で国連で活躍した女性、カトリックの人で、ね、もうおばあちゃん、
尾形
さんですね。
非常に有名な方ですね。国連を改革した、いろんな難民の定義も変えてですね、この、した方ですね。でやっぱ彼女が言ってましたね、日本人が一番苦手ですね、この異質なものと付き合っていくということですね。まずね、違うっていう前提が必要なんですけど、日本人はどうしても同じでないと済まないんですよ。同じでないとなんかもうなんかやっていけないっていうね。でも違う人を違う人として受け入れるっていうことなんですよね。でこういう、このいつの間にか私たちは、この一緒にいますと、このあなんていうかな、新しい人が救われるっていうこと、新しい人が来るっていうことはですね、教会の中に ある意味で、これもちろん救われる、その本人にとってもいいんですけど、私たちにとってもすごくいいんですよ。簡単に言うと神聖なんだけど、これ いやらしく話すと厄介なんですよ。厄介ってのはどういう意味かというと、厄介じゃないですよ本当はね。私たちが自分の心が厄介なんだから、ね、誤解しないでくださいね。またこの中ちょこっと取ってね、あ、そういえばなんかツイッターでなんか僕のことなんかバーって書かれて、ああもうさすが始まったってなんか歪曲してね、全然違うようにねこう引用してあるんですけど、だから今こうやって いつかやる人いるなと思ったらいたんですけどね、まあそれはいいんだけど新しい人が厄介と言った牧師がいたとかね、いや違うって、自分が厄介だってそっちを受け止めろって、で大事なんですね。でそうしないとどうなるかというと、サロン化します、うん、壁作ってるんです。で今なんだかサロンっていうの有名でしょ、なんだか有名な人とね高いお金払ってね、その人と会ってっていうのがね、でそれが結局壁作ってるわけですよ。そうじゃないと。で次に、2つ目が具体的にはイエス様が見ているように見ていくっていうか、これをですね養っていってみてください。訓練していってください。イエス様が見ているように見ていくっていうことです。常識で考えるよりもちょっと非常識なんだけど、ちょっと非日常的なんだけれども、やっていくっていうことなんです。あ、今思い出したんですけど、韓国にいた時にですね、知り合いの宣教師、アメリカ人の宣教師がいるんですけれども、地下鉄にですね一緒に乗ってた時に、英語がねなんか好きそうな男の子がこう急に話しかけてきたんですよね。して Where are you going? ってどこに行くのって言ったからね、 Going to heaven って言っちゃったんですよ天国に行くのとか言ってねそこから伝道ですよ、私たちクリスチャンなんだって言ってね。でイエス様が罪と救うために来られました。だから99匹を置いても1匹は探すんです。またねほらこれこう書いてんだけど、これ別に意識してなかったんで、さっき賛美でねレックレスラブっていうのは犠牲の愛ですよね。99匹置いてって、あれねレックレスっていうのは本当は役にね困ったんですけれども、無謀なって意味なんです。無謀なんです。無謀な愛なんです。99匹を置いてですよ、1匹。だから例えば生まれつきの盲人に目を留めるんです、イエス様は。どうですか、誰も見てないんですよ。で次に1レプタしかない貧しいマムが献金箱に献金入れたら、えいきなりバーって言ってさ、弟子たちに一番多く献金しましたって、はあとは人々からこの下げ詰まれている主税人ザーカイ、嫌なやつ、金持ちで俺たちからサラ金のなんか社長みたいなもんだよそしたら今晩はあなたのところに泊まるから、そんな宗教家いたらどう思います、もうスキャンダルでしょ。あと絶対に行かないサマリア地域、ここには行っちゃまずいね。まあ、日本にはね結構安全だからね、でもなんか結構危ない地域ってあると思うんだけれども、そこにいてしかも女、今はねまだね女性にね個人的な別に問題ないけれども、女だよ、しかも不道徳な女、え歌舞伎町のどっかの裏道行ってさ話しかけたらどうですか、もう絶対誤解されるよ。で私たちの中にいつまにか持ってる偏見があるんです、固定概念があります。でこれをイエス様はさっきのレックレスラブ、この無謀な愛によって打ち壊しておられるんですね。 で、3つ目に知恵による行動が必要になります。で、これヤコブ書の3章の17節18節にそのヤコブがね、こう言いました。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、哀れみと良い実に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。これ平和すごく何回も何回もこう、絶対にこれだったら対立するって言ってもう全然折り合う、このなんか落としどころが全然ないですね。そういう折り合いができないというような状況になった時に、この知恵っていう神からの知恵の言葉が与えられると、それがね、一つになれるっていうのがあるんですよね。イエス様はそういう方でした。イエス様はこのローマの、この税を納めるべきなのかどうかですね、そういった時に妥協するのでは全くなくてですね、それ神に捧げてるんだから、神のもの神に捧げるんだよと。だけどこれコイン、そんなね、このコインごときのことでね、このカイザル書いてあるでしょって、カイザル書いてればいいんだよって、ね、だけどね、例えばね、現代バージョンに直せよ、ユダヤ人たちの話をね、この献金の10分の1っていうのは税抜き前なんですか、税抜き後ですかとかね、そういう議論があったり、11献金っていうのは、この新約聖書では、この立法の中にぐるんで当てはまれないとかね、何だかってロロロロロロってくる話を一生懸命するわけですよね。何言っとんねんと。もともと全部ちょうだいってもともと、もう分かりますよね。NHK の料金払うっていうのでもいいよ。クリスチャンどうすべきか。だからこの前のメッセージ、日曜日のメッセージですよ。木村清松伝道師ですね。ナイアガラ自分のものなんですよ、ね、でこういう広い心ですよね。だからそういう知恵、この2つに分裂しているものをですね、神の知恵が与えられるとね、もう何を俺たち争ってたのかって話になっちゃうんです。で、ちょうどこのことを書いたヤコブが、手紙を書いたヤコブが、この本当知恵の言葉が与えられて、すごく深刻な教会の分裂の危機にあったものをですね、守りました。それが会議ですね、エルサレムでの割礼派の人たちがアンティオキアの教会行って、そして異邦人も割礼を受けて律法を守らなければ救われないとこ言ったわけですね。ユダヤ人にとっての救われるっていうのはユダヤ人になるということなんです。そしてユダヤ人になることによって神の国のこの共同体の中に入れるということなんです。だからまず男性は割礼を受けなければいけない。そしてその回収の手続きを取るわけですね。異邦人にも回収すれば救われるわけなんですね。この神の国に入れるわけなんです。で、だから彼らはそう言ったんだけれども、いや違うと、そのままで心が信仰によって清められるんだということが示されてですね、コルネリオの件を通してペテロは示されて、でヤコブもそうだったんです。ヤコブも御言葉からやっぱり異邦人が救われるというのを示されてたんです。でもですね、彼は賢い言葉を言った。その、各、なんだっけ、この町においてですね、このシナゴグにおいても知られて、があるところでは異邦人でも理解できることがあった。血の混じった肉ですね、あと偶像礼拝、締め殺したもの、あともう一つ、なんだっけな、不貧困か、不貧困で、もう異教の不貧困っていうのは本当ひどいから、もう乱交パーティーみたいなもんだから、でそういうものもダメなんだということは異邦人にもよくわかると。で、立法じゃないと、もう彼らの慣習の中にあると、これ理解できる範囲なんだと。でそれでそれを言っていきなさいって言ったんです。でそれは立法じゃなくて愛のゆえにですね、一致できるもので、これを言ったんですよ。そしたらパウロも喜んで、パウロも喜んでね、シラスと一緒に第二宣教旅行に行くときにそれを教えていったんですよね。そしてテモテに対しては、お父さんがギリシャ人だ、お父さんがユダヤ人か、ギリシャ人でお母さんがユダヤ人か、だけれどもユダヤ人の手前活力を受けさせたって書いてますね。これも愛のゆえなんです。一致のゆえなんですよ。だからこういうふうに知恵が与えられるわけなんですですね。だから最初に言ったのが、このなんだっけ、この聞いていくっていうことですね、観察していく。で、2つ目がキリストの視点で見ていく。で、3つ目がこの知恵による行動です。で、最後にこの約束として神の子供と呼ばれるんですね、この平和を作る人はね。で、神の子供と呼ばれるっていうのはなぜかって言ったら、神ご自身が平和の神だからです。コロサイ書にこう書いてあります。
なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべての御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからですということで、万物との和解を行われた方、平和の神なんですのために、子供っていうのはですね、真似するっていう意味合いがあります。従順になるっていう意味があります。だからサラが、サラがアブラハムに従順であったように、夫に従順な妻はですね、サラの子と呼ばれるとも書いてますね。この第一ペテロかな。この真似ていく、習っていく、ということなんですね。だからマタイによる福音書の5章の44節で、敵を愛しなさいって言った時に根拠何でした？イエス様が言われた敵を愛しなさいって言われた根拠覚えてますか？そのね、敵を愛しなさいって直後に言っている言葉なんですが、ですね、しかしあなた方は言います、自分の敵を愛し自分を破壊する者のために祈りなさい、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪い悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるのですと。どうですか、超悪い人のところに雨をプッ降らないで、善人のところだけ降るとないよね。どっちにも降ります。でこれは神様が恵みとして与えられていて、同じように私たちが、このクリスチャンたちがこうやってるって見たら、あの人たち全然不公平ないよねって、ね、ちょっとっていう人にも近づいていくんですよ、うん、そうそうそうそうそう。これ国際調整の話しますとね、最近ほらサウジの、記者がね、トルコの在、トルコにある、このサウジ領事館で、惨殺されたってね、あれでもうのムハンマド皇太子がやばいんじゃないのっていうね話あったじゃないですか。でそれにみんなが沸き立っている時にですね、ジョエル・ローゼンバーグという福音派のクリスチャンだけどユダヤ人で、しかもイスラエル国籍持ってて、で彼が何人かの牧師連れて、その中にスキップ・ハイゼクというカルバリの牧師もいるんですけれども、サウジアラビア行ってムハンマド皇太子に会ってるんですよ。すごくね。で疑われるよね、いろんな意味でぐちゃぐちゃ言われるかもしれないけれども、サウジはもうクリスチャンたちが迫害されている、もう、ね、この前祈りましたけれども、サウジ出てきたかな、かなり恐ろしいところですね。宗教警察がありますから、ちょっと政権の悪口言うだけで捉えられちゃう。ビジネスマン界での中では中東の、北朝鮮と言われてます。中東でも本当にね、温度差がすごくあるんですよ。大丈夫なところと、例えばクウェートとかね、アラブ首長国はね、公認の教会が結構あるんですよ。だけどサウジはまずいんです。すごい彼はいい顔を見せてるんですけど、凶暴っていうか残虐な面があるんですね。そういうところに行くんですよ。そうで、ビリグラム昔キム・イルソンとか行ったから、会いに行ってるから、これってもっと分かりやすいですよね。でこういうふうに、全然分け隔てないじゃんって、敵をも愛する、分け隔てない。でこれを見るときに、あ、神の子供なんだなって、こう人々が分かるわけなんです。でもう分かったかと、お分かりになったかと思いますけれども、これすごく骨の折れる働きなんですね。超大変です。で、これある方がね、説教してくださって、東アジアの大会で、その前の集会、プレ集会でこう話してくれたんですけど、この和解の働きをするのはですね、寿命が文字通り縮まると言った人がいるんですってね。この実際に関わってる人がね、文字通り縮まるんだよ、寿命が。それだけ、まあ、新規すり減らすような、この、対立点であるとかですね、いろんなことをですね、あるところに平和をもたらすというのは、それだけのものが、まあ、ありますね。で、今先、前半でお話ししましたけれども、今本当にこのさっきのナチズムの話じゃないんですけれども、ものすごい分断とか対立とか憎悪とかですね、まあそういうものがものすごくマグマのように広がっている時代で、あると同時にですね、今までにない
前代未聞の和解の働きっていうのも行われていってます。いろんなレベルで行われていって、でクリスチャンの中にあるそういう、和解の運動っていうのがあるんですね。今この本持ってるんですけれども、この本のね、これあのこの本の中にこのあるかあるこのその働きについて、こうあの書いてあるんですけれども、ジョン・ドーソンという人がですね、この書いてて、そして働きがあってっていう、例えばですね、このアメリカであれば白人クリスチャンと黒人クリスチャンの間の和解ですね。あとは、この欧米系のこのいわゆる白人のクリスチャンとアメリカの先住民族のクリスチャンの間の和解で、私たちというか私が関わっているものは、あの多分韓国、中国、なんだっけ、日本か、日本の、この中におけるキリスト者間にあるこの和解ですね。そういうこのいろんな和解があって、でその中の一つが一番大きいのが、一番大きいというかその中のかなり大きいものが何かって言ったら、キリスト教会とユダヤ人との和解です。この溝は深い、すごい深い、もうなんていうのかな、もみくちゃにされますね。けれども、このキリスト教の歴史の中でここまで、このユダヤ人の回復のために、聖書を信じるクリスチャン、いわゆる福音派と言われてますけれども、が働きかけた、時はなく、この当のユダヤ人たちよりも、このクリスチャンたちの方がそのユダヤ人たちの大義のために動いていってるっていうようなすごい時代になってます。ね、もう突然ね、こう与えられて、ああそうなんだ、ああなんだってこういうふうに言われますけれども、今まではもう全然もう埋まんなかったような溝がこうちょっと埋まるかなっていうね。それでもやっぱりあまりにも深い溝だから、どうなるのかな、縁だからっていうのが、この対立の時代と同時に、この憎しみの時代と同時に、この急速にこの和解の働き、平和を作る働きというのも起こって来てるわけなんですね。だから皆さんはそういう聖霊の働きが起こっている時代なんだ、その中に生きてるんだっていうことを知ってください。つまり何かってアンテナを張るってことです。信仰によってアンテナを張って求めて祈っていくことによって、さっき言ったように、これって非常識じゃないのっていうね、ちょっとこれ言ってる自分もなんか変みたいなね、いうようなことも関わっていき、そして話しかけていき、付き合っていき、なんだろう、祈っていきっていうことをですね、このそしてまた身近なレベルで、あこの人とはちょっと付き合えないわっていうような人が急になんか愛が生まれてね、その人たちのその人のために祈っていこうとかですね、思うかもしれない。そのために祈っていく。でその中で平和が起こります。で次回の触りを話しますと、その働きをしていると必ずとばっちりを受けます。あっちからこっちからクリスチャンは右の人から左と言われて、左の人から右と言われるみたいなね。そういう存在、なんでかって平和を作ってるからなんです、という話に移っていく。義のために迫害されるものは何ですか？悲惨ですって書いてますか？幸いですね、ということです。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に私たちに、あなたの良き御言葉を与えてくださってありがとうございます。で先ほど歌いました、あなたは良きお方、あなたは王なる方であり、私たちに良くしてくださる方です。主よ、このあなたの、この素晴らしさをあがめつつ、霊で燃やされて、この世の思い煩いや、この重荷をかなぐり捨てて、罪をかなぐり捨てて、信仰の創始者であって、この完成者であられるイエス様から目を離さないで、罪との戦いを戦って、そしてイエス様に習っていくものとしてくださいますように、憐れんでください。お願いいたします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。